ラジ
一見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回皆さんで語っていく作品はこちらでございます。ネットフリックスオリジナルラブ&モンスターズ。あらすじお願いします。
はい、2020年アメリカ映画。モンスター化した生物に世界が支配されてから7年、恋人エイミーとの再会を決意した青年ジョエルは、安全な地下での暮らしを捨て危険な外の世界を突き進んでいき…です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、もうネットフリックスオリジナルの中でも相当面白い方じゃないですかこれは、っていうね。
うん、
はい、そういうテンションです。おまけさん。
そうですね、なんかこう恋愛絡めたラブコメ的な感じプラスこの怪獣たちとのみたいな感じで、まあ楽しく軽く見れるような映画かなと思って見たんですけど、うん、なかなかよくできてたなと思いました。はい、
はい、タンタン。
はい、まあ主人公の相棒が動物だともう私は気が気じゃないんですけど、この映画はきっと大丈夫だろうなと思って楽しむことができました。
はい、チャムリ。
はい、景色のいい映画見たなと思って気持ちよかったです。
うん、ザックリスナーさん。
はい、なんかこの映画こそ今の時期に自分が見るのにふさわしい映画だったんじゃないかななんて思ってます。
お、はい、鳥さん。
はい、巨大化した G が直接出てこなくてよかったです。
よかった。よかった。
カニちゃんのつぶらな瞳が可愛かったです。
はい、ということでございます。監督がですね、マイケル・マッシューズさん、まあ、この方はね、なんですか、ファイブ・ウォリアーズっていうのを撮ってますけども、あまり知らない方ですね。で、脚本は、まあ、マシュー・ロビンソンさん、まあ、この方はまあ、イザベラ・モナーが、ね、出てたドーラと一緒に大冒険の、ね、劇場版とか撮ってるのと、あとモンスタートラックとかね、やってます脚本、うん、はい、そしてね、原案脚本でブライアン・ダッフィールドさんという方が入っていらっしゃいますよ、ね、この方一体どういう人なのかちょっとあまりわからないんですけども、
うんうん、
はい、さあそして制作にショーン・レヴィが入っている。
監督のね、うん、ナイトミュージアムとかリアルスティールとか、
うん、ソレンジャーシングスも、
そうそうそうそう、
はいはい、
とか、ね、あとメッセージの制作とかやってるみたいですよ。
お、
意外となんかファンタジー寄りなのか SF 寄りなのかみたいなところの手掛けることが多いですね、
うんうんうん、
はい、そして出演者キャストですね、出ました、ディラン・オブライエン。
お、久しぶり。
アメリカンアサシンの、
よかった。そしてマイケル・ルーカー、やったね。
お、やった、仕事あった、
はい、ジェシカ・ヘンウィック、エレン・ホルマン、アリアナ・グリーンブラッドさんが子役のミノをやってた子ってことですね、
うん、
はい、という感じでございました。さあ、うん、そしてこちらはですね、ネタバレ込みでやっていくコーナーでございますので、皆さんからいただいたメールも最初に紹介して始まっちゃいますので、もし見てないよっていう方はネットフリックスでこちらの作品を見ていただければと思います。では皆さんからいただいたメールご紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん。よくあるジャンル映画かなと少し舐めていましたが、テンポが良くて楽しく見ることができました。劇中に出てくるモンスターも気持ち悪さのバリエーションが多彩で見どころも多いのですが、本作の MVP は犬のボーイでしょう。まあ可愛い、私はどんなに内容がひどくても犬が活躍してなおかつ死なない映画は基本的に良作認定するので本作も例に漏れません。ちょっとタンタンと近そうですねこの辺はね、うん、不満点は終盤に登場する巨大ガニは中盤の目を見ればわかるの伏線を回収していたのは見事だけど、あの巨大ガニが仲間になる展開も見たかったです、
うんうん、おお、なるほど、
なるほどね、
良さそう。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん。新しい世代によるハリウッドの王道映画だと思いました。脚本は見事なまでに3幕構成でしたし、30分ごとに場面展開しています。撮影は現在公開中ミナリの撮影監督によるもので、
あ、そうなんだ、
へ、
陰影がある画面でした。 編集はブラックパンサーキャプテンマーベルを担当された方で、非常に見やすいアクションでした。監督は南アフリカでの長編1本が評価され抜擢されたようです。そうなんだ、
すごい。
これらスタッフがこれからのハリウッドを担うんでしょうね、
うん、
そして不気味だけどどこか可愛いモンスターがまさにそこにいると感じさせる特撮はさすがの今年度アカデミー賞視覚効果賞候補でした、
うん、
最後に外に出ようというメッセージが偶然とはいえこのコロナ禍の状況と合わさって今見る映画になっていましたね、ラジオネーム頭脳少年さん、ラブ&モンスターズという割にはモンスターの存在感があまりなかった気がしました。モンスターの見た目は生き物をただ大きくしただけでしたし、登場する数ももっと多かった方が良かったです。同じような作品だとビッグバグズパニックの方が好きでした。ただ犬のボーイはすごく可愛くかつ賢く強くてかなりお気に入りだったのでそこはすごく良かったです。ラジオネームオレンジヒーローさん、旅のノウハウを教わったおじいさん少女コンビが中盤で退場してしまったのはもったいないなというのと、すごいいいキャラかなとは思いましたが、だからこそジョエル一人でエイミーがいるコロニーへ着いた時に強くなり成長したというのを実感しました。そんなエイミーに会いたい一心のジョエルの思いが打ち砕かれたショックは大きかったものの、これまでの旅路で成長したからこそそれを乗り越えてのラストにつながったのではないでしょうか。巨大化した動物昆虫に関しても気持ち悪さありながらも少し可愛らしさを感じる造形は良かったです。現在映画館で鑑賞する機会が多くなく、配信ならプラットフォームにもよりますが作品に触れやすい状況の中、ラブ&モンスターズも劇場公開だとどうしても見たい作品となりがたいかもしれませんし、大傑作とまではいかなくとも配信という形で見れてお気に入りの一本になりました、
うん、
ラジオネームたくんさん、ドイラジオ皆さん、ドイラジオ、
ドイラジオ、ドイ
ラジオ、
ラブ&モンスターズまあまあ楽しめました。最初は実力がないのにプライドだけは高い主人公が気に入らなくて、正直こいつと、最後まで付き合うのはきついと思っていました。しかしボーイが出た途端にコロリと変わりました。犬好きとしてはたまらん展開ですね。まあこの手の映画では予定調和なところもあるのは仕方がないところ、話としてはいまいちでしたがメイビスのところは感動しましたね。ここのエピソードだけでも価値は十二分にあると思います。さすがアカデミー視覚効果賞にノミネートされているだけありますね。ゴールデンウィークに自宅で見るのはちょうどいい映画でした。ラジオネームヒランドさん、トイラジの皆さん、このメッセージが聞こえていますか？
聞こえてます、
聞こえてます、
聞こえてます。
ラブ&モンスターズ、ネットフリックスのトレーラーを見た時からこれ絶対私の好きなやつと思っていたので、配信開始された翌日には鑑賞していました。いや本当に大好きですこの作品。怪物に支配された世界で引きこもっていた青年が離れ離れになった彼女に会うため一人旅立つロードムービーにして、犬とのバディものでもありました。その旅の序盤から相棒になる犬のボーイがとにかく最高でした。様々な感情が伝わる演技でどうやって撮影しているのか驚くばかり。僕のワンダフルライフといい、本当にハリウッドの犬演出はすごいですね。そのボーイですがクライマックスで前の飼い主との絆である赤いドレスをどっかに置いて助けに来た姿を見て、本作の彼の成長物語でもあったことに胸が熱くなりました。中盤でジョエルと出会い、導く老人と、少女も良かったですね。配役がそれぞれガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのヨンド役のマイケル・ルーカーとアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーで幼いガモーラを演じた、アリアナ・グリーンブラッドなども憎い、なるほど、確かにあの顔見たなっていう感じしたね。たまたまなのかファンサービスなのかは分かりませんが、あのコンビは本当にいい味出していたと思います、正直設定や展開はよくあるポストアポカリプスものですし、人類が 95% 死に絶えた割には緊迫感のない世界に思えましたが、分かりやすい伏線と見応えのあるクリーチャーデザイン、何より主人公ジョエルの成長が頼もしい作品でした。ラストの引きこもっていないで外に出ようというメッセージは皮肉なことに映画館も閉められて家にいろと言われているこのタイミングと真逆ではありますが、外で何が起きているか自分の目で確かめて判断しろという意味ではまさに今こそ心に響くのではないでしょうか、ということで皆さんからたくさんのメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、先に言っとくべきでしたけど、まずはですね、急げ映画館で本来はですね、クレヨンしんちゃんの新作映画をこのコーナーでやる予定だったんですが、うん、まあそれをね、うん、ちょっと収録した後にですね、緊急事態宣言決まりまして、クレヨンしんちゃんのね、延期も決まったということで、ツイッターのみですね、呼びかけでちょっと作品変わったよということをお伝えさせていただいたので、ちょっとこれ聞いてる方はいきなりね、違う作品やってるじゃないかとびっくりされてると思うんですけども、そのあたりそういった背景があったということをご了承ください。さあ、ということで皆さん今いただいたメールどうでしたか？
構同じ意見の方多いですね。いろんな共感ポイントが、うん、ボーイすごくないですか。ボーイファン
が、あ、ボーイがね
みんな心つかまれてますね。
つかまれますね。あれは
ボーイ好きになるでしょそりゃ、
うん、なんか剣士の選択もベストみたいなね。
あ、何なんですか剣士は。
わかんないけど、
わかんないか、
そこまではわかんないですけど、うん、
ね、まあとにかく可愛い犬だったなと。
いや、
なんかすごく表情がね良かったですよね、うん、目とかでね、
うん、アイアムレジェンドみたいにならなくて本当に良かったなと思って。
あ、
そうね、もう私はそれが心配で、
うん、
もうモンスターに立ち向かうたびにやめて無理しないで思いながら見てました。もう人間盾にしていいからって
、
うん、
終わる。春さんがおっしゃってたんですけど、
はい、
巨大ガニの終盤点の、まあ、
うんうん、
話されてたじゃないですか、
うん、
まああのカニが仲間になる展開も確かにあの見てみたいなとも思いますけど、
うん、
でもなんかあそこでまたこのカニを選んだっていうところがすごく憎いですよね、
うん、
なんかあれがこうワニとかサメとかだったらまあ多分全然違うじゃない。
地上に上がれないしね、サメ。
そうですね、
うん、
なんかそこのカニっていう部分、しかもあのカニの目を見ればわかるっていう、
うんうん
うん、あの展開がすごい持ってくるところがすごく気持ちいいなって、
うん、
ですごく良かったです、
うん、
はい、
うんうん、
あとなんかやっぱりこう甲殻類だからね、なんだかこうメカとかロボットにも近くなるしね。
あ、
うん、
そうね、まああとサメとかワニだと別に普通サイズでもそもそも人間の脅威っていうね。
そうだね、そうだね、
まあそれはそう、
なるほど。
大きくなった時のあ、やっぱ大きくなるときついっていう感じがねより出る、うん、確かにチョイスだったかもしれないね。
そうだね、だから
ウミガメとかでもよかったかな。かわいい。
ウミガメか、なんか巨大化してる動物ってほとんど二脊椎動物じゃなかったですか。哺乳類がいなかった、あまり。
お
なんか、
うん、
こうカニとか
食べられ
たカデみたいなやつとか、
うん、いましたね。
あんまり哺乳類なんか、
ね、あでも哺乳類が巨大化しちゃうんだったらなんか人間も巨大化しちゃうみたいな、うん、そういう理論で哺乳類は除外みたいな、そんな感じなのかな。
あのボーイも巨大化してないですからね。
そうそうそう。
あるいは科学的に考えたら、ね、体調が大きくなった哺乳類はちょっと高温動物として体が大きくなっちゃうともう熱逃げなくなっちゃうんで多分即死する
みたいな。ああ、なるほど。
じゃあもう
巨大爬虫類がね、だから恐竜とか生きてた時って、まあ、哺乳類めちゃめちゃ弱い立場のあれでしたから、
うん、
結構理にかなってるのかなって気がしますけどね、哺乳類の
状態には
、うんうん
うん
うん、
じゃあそういうことで、
はい、
まあ、あと確かにそのさっき言ったね、あのワニとかサメとかだともともとねあの凶暴というか怖なんかね害をなすけどって考えるとまあ出てきてる基本的にはやっぱりそういう普通はそういうところで害なさないという思われるものが巨大化してっていうものばかりだった気がしますね。
そういうのが
カタツムリとか、
うん、そうね、
そういうのでちゃんとバランス取らせてる気がしますね、映画全体のね。
カタツムリ良かったな、もう
ね、
うん、
俺なんかあの服脱げって言った時になんか本当はこう嘘ついて全然脅威じゃないからこうなんかペトペトこうプニョプニョ気持ちいいことさせるのかなとかって思った
私あの時なんかもう荷物とか盗んで盗まれるのかなって思ってました。とにかく裏切りでめっちゃ悪いやつだからいいからじっとしてろってなってあの食料とか
ではそんなことしない
引っ張られるのかな。
読んでたからね。
違いました、ちゃんといい人でした。
なんかそう、そういうところのなんかちゃんとね理屈とかもしっかりされてて、
うんうんうん、
あ匂いを撒くためねみたいな、
うんうんうん、
いやようやるわみたいなねフレッシュなアイデアだなと思いましたけどね、
うん
うん、オレンジヒーローさんの、
うん、
その巨大化した動物昆虫に関しても気持ち悪さはありながらも少し可愛らしさを感じる造形が良かったですっていう。確かに最初すごい気持ち悪いのが前面に出てましたけど、
うん、
後々すごいなんか大きいクラゲみたいな、
うん、
スカイフィッシュ
とまた綺麗なやつとか、うん、あと何でしたかね、なんか沼から出てきた、
うん、
あのプニョプニョしてるやつ、
ヒルみたいなやつ
なんかそう、うん、あれもなんか世界って見にくいだけじゃなくて、
うん、
綺麗なものとかあるんだなっていう、だからそこら辺の幅のモンスターの幅の広げ方も良かったです。
そうね、やっぱり まあ頭脳少年さんとかはね、やっぱビッグバズグーズパニックの方がこういろいろね、いろいろな面が好きだったっていうことなんですけど、僕結構ね、まあビッグバグズパニックも相当好きですけど、あの結構モンスターの登場数とかはね、もう満足できるレベルで出てきたなってい
う
感じがして、もう全然楽しかったですね、
うん、
感覚的にはもうヒロアンドンさんとこれまたハイタッチのレベルかなっていう、これ絶対私の好きなやつってヒロアンドンさん言ってる通り、うん、いや俺もこれ爆裂に好きですけどっていうね
すごい、
そんな好きでしょうよっていうね、うん、イエーイみたいなことですよ、もう
ハイタッチですね、
はい、
だからあれなのかもね、やっぱりこのなんだろう、戦闘アクション的な視点でいくとやっぱ最後のカニぐらいでガツガツやるぐらいだから、
うん、
そういうものの足りなさはあるのかもしれないですよね、
うん、
そういうところで見ていると、うん、でもやっぱり本当にね、やっぱ感心したのはやっぱモンスターがね本当にいいなと思いました。すべてい
い、超いい、
超いいんですよ、なんか本当になんか、しかもちゃんとやっぱりああいう、ほら主人公が攻略ブックみたいな書いてるわけだけど、うん、ああいうものをちゃんと書くってことってことは、ね、ちゃんと一匹一匹に対してちゃんと考えてるってことなんですよね。
そうそう、
でそれがちゃんとやっぱり画面に出てて、
そうだから逆に制作から言ったら逆なんですよね、あのスケッチブックみたいなの作ってから映画用に、
うん、そう制作だとね、そうでもそうだからちゃんと考えてるなっていう、ノリでやってないなっていう感じがあって、こういうモンスターとかちゃんと考えるの好きな人がクリエイトしてんのかろうなって思えるというか、
うん
うん、よかったですね、うん、
よかった、うん、だからもうテネットがアカデミー賞視覚効果賞取ってなかったら、
うん、
これにあげます
そうね、いやでも本当にそれぐらい思ったのはやっぱりそうなんだから、あのもちろんいろんなモンスターがちゃんといっぱい出てくるってこともありだけど、あの IT アンダーバース K さんとかも書いてますけど、モンスターがまさにそこにいる感じっていう、うん、その、うん、なんだろう、ファンタジーとかモンスター系にあるような、言うてもまあ作り物とか CG とかだろうなって思ってしまうようなところを超えたリアリティのあるなんかこう存在感をちゃんと作ってる感じが、はい、あ すごいなと思ったんですよ。ほんでそのなんかね、チャムレイさんもテンションとかで言ってますけど、景色とかね、そういう、うん、自然のところとかもすごく なんていうか存在感があって、ちゃんとあの景色自体がしっかり、うん、あなんかその2つがちゃんと、要は世界をちゃんとあるものとして作ってるって感じがすごくして、うん、あやっぱそういう意味で確かにアカデミー視覚効果にノミネートされてるの本当に納得というか、うん
うん、そうね、本当にこうグリーンバックでただ演技してるんじゃない感じの、
そう
その上から撮るシーンが多かったなっていうなんか印象が多くて、
うんうん、
ドローンなのかな、わかんないんですけど、おじいさんと少女のコンビ、
うん
うん、オレンジヒーローさんか、はい、オレンジヒーローさんが言ってるおじいさんと少女コンビと一緒に進んでる時、林とかやっぱそういうなんだろう、すごい高い山の上から下を覗いてるとかっていうシーンも結構上から映してるシーンが多くて、綺麗だなっていう、いい気持ちになる時間が結構多いなっていうふうに思いましたね。
だから人間にとってモンスターは脅威であるんだけど、本当に普通に地球という全体でね、自然を来産してるような形なんだよね、
うん、
モンスターをひっくるめて美しい星だねっていうことをね、強く感じるんですよ。
だからなんかこうやっぱり世界をちゃんと作ってる感あるよね、
はい、
それが説得力一番持たせてるから、なんかそこで人を置いとけばひょっとしたらその人たちが勝手に動くぐらいの感じにも見えるような世界のあり方だったなと思いますね、
うんうん、さっきのちょっと話に出たそのノート
、うん、
攻略本みたいなやつで、うん、個人的ちょっと胸熱だったのが、学校の階段のアニメの方なんですけど、私そのアニメの方が私ものすごい好きなんですよ。
そうなの？
そう、当時見てた時めちゃめちゃ好きで、でその学校の階段のところでもそういうなんだろう、お化け攻略本みたいのを主人公かな、お母さんかな、
うん、
がなんか作ってるのがあって、それで私すごいそれが強くいいなっていうのがあってからの、この主人公がそういう似たようなの作ってて、おやるやんって思いましたいいねって思いました、すごい。だからもうちょっとなんかモンスター攻略とかするときに、あのノートがもっとあれはみたいな感じでシーンあると
楽しかったなってちょっと思いましたけど、
うん、あ、もっとノート出てこいってね。
そうそう、記憶に残してるパターンだったんで主人公が。
いやでもね、うん、相当出てきてたよ。
あの、出てきましたかね。
例えばノート自身を写すってことではなく、うん、これ歩きながらも書いてんだもんこの人、
うん、
そして穴に落
ちる。
そう、だから異常なぐらいこのノート持って書いてるシーン書かれてて、うん、逆に俺多くないって思ったもん。
あ、本当ですか、
うん、だから多分あれだよね、チャムさんが言ってるのはそのノートをちょ読んでこれをこうやって攻略するんだみたいなシーンが見たかったってことなんだよね。
ただそのペラペラしてるとこみたいな、
そうそう、あの書いてるとこじゃなくてって
でも、あ、そうそうそう、
そう、でも要はあの世界ね、外に出たから書くことが多いんだよね結局ね、新しく仕入れることが多いから。
そうね、だからそこは成長の部分だからね。この人って何かに最初生かそうと思って書いてるわけじゃなくて、
そう、
あ、そうですね、そうそうそう、確かに
自分の役割がないっていうところで、
そう、ね、こういうことを始めてるという。
でマイケル・ルーカーにそれ続けた方がいい、きっと役に立つ時来るからの実際に最後、
うん、
あれこれ犬吠えたやつやんのやっと役立つっていう。
そうそうそ
う、
でこれからはだからだっけ、この、映画が終わった後の世界ではあれがこうバイブル化していくと。
そう、
みんなが
2冊目作ってましたからね。
そう、ね、
ザ・ブックみたいな感
じ。そうそう、ね、だからそういうシーンが世界中で増えると、あのこれ読んであれだっつってみたいなね。
あ、まあ、ちょっといいなと思いました。
いいねいいね、
ケッチがめちゃめちゃ上達してましたね、
うん、うますぎますよ ね、 ね、
最初の
ヒゲみたいな、上達の仕方半端ない
半端ない、本当色味とかうますぎる。
別の人雇ったでしょっていうね。
本当うまいうまい。
いやそれが7年間という歳月かみたいなね。
なるほどね。
うん、7年ですよね。
そうか、7年ですよね、う
ん。あとなんかもう前回さ、ちょっとテイラー・キッチュウンヌの話した時もちょっとディラン・オブライエンの話出したんだけど、
アメリカ
は、いや報われないねとディラン・オブライエンは、
うん、
ちょっとかわいそうだねって思ったけど、こういう役がやっぱね最高だと思うんだよね。成長しきる手前のダメオブライエン、うん、
ダメオブライエン
一番輝く、もうドジオブライエンみたいな。本当に最高、この人それがいいよって、できる役みたいのをやるとすんげえね印象なくなっちゃうんだよね、役に埋もれちゃうっていうかね、
うんうんうん、
この人が演じなくていい役になっちゃうっていうのはすごく多い気がするんだけど、うん、メイズランナーもちょっと先のストーリーになるとお前主人公だよなっていう感じになっちゃうんだけど、
うん
うんうんうん、もうこのぐらい一番だから、もうこの先のラブ&モンスターズはもう見たくないかなってぐらい。
そうね、
ここまでが良かった、君最高っていうね。
あ、だから僕すごい思ったのが、
うん、
その、うん、アイアムアヒーローの時の、
はい、
大泉洋のキャラクター造形になんか近いのかなって、なんか見てて思って、
はいはいはい、はい、近いね、
うん、
なんかダメダメでだけど想像力は豊かで、うん、その実は人に役立つことをあなたずっとやってるんだよ、だけどその恋愛とかはうまくいかないけどねみたいなのとかが、
うん、
なんかもう最初からなんだろうな、主人公像として信頼できるこの人っていうのがやっぱあったし、
うん、
なんか僕はそれが一番近いかなと思って、最後もやっぱダメ押ししてからああいう風にクライマックスを迎えるっていうのが、本当にこの映画何から何までちゃんと考えてるんだろうな感がすごいやっぱあってよかったなと思
う、
うん、
あ、いいね、確かに主人公像かなり近いかも、
うん、
確かに言われると、
うん、アイアムアヒーローってタイトルでも納得できそうだもんね。
そうだね、
これ
だからそうね、最後にその言葉を言って終わるぐらいでもね、
アイアムアヒーロ
ー終わりそう。
でも俺これもうストーリーの構造としてめっちゃ新しいと思ったのが、
うん、
これ行って帰ってまた行く話なんだよ、
うんうんうん
うん、
これってあんま見たことないと思うのよね、行って帰ってくるで完結っていうのほとんど多いけど、
うん、
そっからまた行くんだよ、
うん
うんうん、
そこに理由もあるし、
うん、
なんだか最初にいたところが別にユートピアでもなんでもないけど、
うん
うん、
そもそも君存在価値あったしめちゃめちゃいいコミュニティだったじゃんっていうのを、
俺はね、ま、新しいよ本当に、
うん、元いたところを持ち上げる、
うん、
外に行ったら何か見つかるんだっていう自分探しの旅みたいなのと全然違うんですよこれ。
なんだよね、うん、それは本当に新しい、あのだからさ一応でしかも作り手側は分かってるっていうのが、
そうですね、
毎回出会う人出会う人外出会う人何食料盗んだろ職人するの毎回言われるっていう
違うんだけど、
だから分かってんだよね作り手がね、そういう今まではそういうことでしたよねっていうこと、
うん、
でも私たちはそういうことじゃないものを描きますってことをちゃんとそういうところで見せてんだよね、きっとね。
そうだね、
うんうんうんうん、
何か問題がなきゃあの主人公というのは旅に出ないでしょって考え方ですよね。
そうそうそう、
そうじゃないっていうこの作り方から俺はもう新しさしか感じないですよ、もう、
うん、
すごくこうあのジャンルとして捉えるといろいろなところでこれ何々に似てるな、まあ、ヒルアンドンさんもね、まあ、ポストアポカリプスものだなとか、まあ、言ってましたし、まあ、それこそまあいろんなね、いろんなジャンルに落とし込めるところだと思うんですけど、まあ、一つ一つ切り取ってみれば確かにそうなんだけど、うん、まあ、トータルで見たらね、俺類似するものはないぐらいなんですよ。
そうそうそうそうそう。だからそういうものを全て借りた上で語りとして自分たちで新しいものを語ることに使ってるって感じなんだよね。
いいじゃない、うん、まあ、僕はめっちゃ好きですねこれね、
うんうんうん、そうだからなんかいろいろなんか見たことあるようで、見終わった感覚がすごく新鮮という、
うん、
う
んうん、
感じはしましたね。
はい、
したらタクーンさんがおっしゃってたそのメイビスのところ感動しましたねっていうのも、
うん、
なんか、うん、あの設定であの世界観でいくと僕のなんか他の映画の印象だとなんか結構ポンコツなあの AI というか、うん、ああいうロボットで、うん、なんか言ってることお前全然違えじゃねえかみたいなのでその笑いを取るというかそれで逆にコミュニケーションを取るみたいな手法が多分多かったと思うんですけど、うんうん、なんかこのメイビスめちゃめちゃいいことちゃんと言うじゃんみたいな、
うん、
でしかもその顔が画面になるからその、うんうんうんうん、亡くなったお母さんのその画像を検索して、うんうんうんうん、でその顔であなたはこうなんですよっていうことをちゃんと伝えてくれて、で主人公もそれにグッとくるみたいな、
うん、
あの演出がなんか本当にグッときて結構泣きそうになりましたね、あそこは、
うんうんうん、
いやすごいよね、
うん、だからそういうテクノロジーを悪いことに使わないっていうのもまたね、うん、いいよ本当に、
うんうん、
まあ、てかほとんど機械の体を持った人間みたいな扱いなんですよ、
まあ、そうですね基本的には。
多分メイビスって当時はすごく最先端のロボットだったよみたいなこと言ってたじゃないですか、
うんうんうん、
でもあの顔写真見せてくれるとかはおそらくあのメイビスだからこそしてくれたことなんじゃないかなって気がして、
うんうん、そうね、ちゃんと AI として考えて、
どこかで個人情報を漏洩してますからそれって
まあまあでもまあなんだろう、今で考えるとなんだその SNS とかに投稿されてるものを検索してるみたいな感じかなみたいな。
あ、うん、まあ確かにね、あるかもしれない。まあ、でもなんかやっぱり向こうから気使っていろいろしてくる感じとか、
うんうん、
これ人間なんすよね。
そうだね、うん
うん、
でもなんか個人的にはとはやっぱプログラムであろうとは思うんだけれども、
はい、
それでも要はコミュニケーション取れるっていうのは自分側の問題なのであって、
あーなるほどね、はい、
うんうん、だから相手に何も求めなくても自分がどう受け取るかであるし、そういうものをちゃんと促してくれることがこう機械であってもロボットであっても尊く感じるというのはすごくこれからを考える視点の一つともなるかなと個人的に思ったりもしますしね、
うん
うんうん、
確かにこうボーイとの交流でね、まあ、あの言葉は使わないっていうことはやってたけど、
うんうん、
実際に喋ってね触れ合うっていう、うん、まあ触れ合うというか、
うんうんうん、
喋ってコミュニケーションを取れるってこと自体がもう尊い、
うん、そうそうそうそう、うん、
でこれやっぱ受け取る側の話でもあるけど、でも絶対にメイビス側も求めてたんですよね、人来るの待ってましたって言ってたんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、や自分の役割としてね、
うんうん、いやもう役割超えてますよ、あれはもう人ですよ本当に会いたかったんですよ。
なんか、うん、なんだかこうわかんないけど理系のコタツさんからこういう感じの話が切れてるのはなかなかいいですね。
珍しい
感情論ですよ、ね、でも最初のね隕石降ってくる動向っていうのはこれ皆さんやっぱドイラボー想像じゃないですか、
はいはいはい、
お
お裏出しているな、
ね、第2回ドイラボーはね、
はい、
隕石降ってくる時の話しましたからね、
はい
はい、その時にどう対処するのが正しいんですかっていうのをね、
うん、
まあアルマゲドンを使っていろいろ会話をしたわけですけど、
うんうんうん、
はい、それまさに今出てきましたね今回ね、
うんうんうん、
まあ、地球上からこうあの、まあ、ミサイル撃ってるっていう、まあ、ディープインパクト級の感じの対策ということで、
うんうん、
はい、やっておりましたけどもね、まあ、結局僕らできることはそういう感じだってことなんですよねきっとね、
うんうんうん、
その後もねドイラボでは宇宙系もやっていこうと思うのでね、皆さんぜひその辺もよろしくお願いします
ここで CM 入りましたみたいな、
は
い、
CM 入りましたCM 開きました、どうぞ
やりづら
あれなんかそういうあのあれかメイビス最後流すのがスタンドバイミーだったっけ、あれスタンドバイミ
ー、あ、そうだった、
あ、
そうだったな、ね、あのシーン
川を渡るときにあのヒルがくっついててねみたいな、
うん、
倒れる、あれスタンドバイミーオマージュですよね。
ですね。
あ、なるほど、
うん、だから、うん、そうそうそう、
だから僕あれあの自分の局部にもあるみたいなのもやるのかなと思ってたけど、
スタンドバイミーね。
あ、スタンドバイミ
ー。あれでもヒルはあれヒルなんですね、普通に。
まあでもちょっとでかくなってたん
で、
すごくでかくはです
よ、やばいサイズ
に。うん、
でなんかその後がいいですよね、やっぱあのめちゃめちゃボーイに当たるじゃないですか、
う
ん、
なんかそこはこっちの勝手な感情移入でしょうけど、なんか、うん、あの本当は分かってるんでこんなこと言いたくないんだよ、だけどもなんか、うん、ふざけんなよ感が、
うん、やっ
ぱりディラン・オブ・ライエンのなんか芝居にすごい現れ
て、ね、ああいう感じになってるね。
なってるな、うん、
でもしかもそれが良かったのが個人的に、うん、その後だからあの後で再会した時に謝ってんだよちゃんと。
そうなんだよ、
うん、
しかも結構最中に謝るんだよね。
そうそう、やっぱね謝るって大事だよというね、うん、このブラックパンサー問題
ごめんねみたいな、う
ん、みたいなね、はい、思いましたねという。
確かに、
はい、
いやいいんですよ。だこれ、まあ、ヒロンドンさんがね、まあ、おっしゃってましたけど、まあ、前の飼い主とのね絆の、まあ、赤いドレスを置いて、うんうん、助けに来るっていうところで、
うん
うん、その犬のボーイのね成長物語でもあったよと。ここがすごいよね、
うん、
主人公の旅によっていろんな人が成長してるんですよね、
うんうんうん、
成長の相互作用みたいなのがわーってあって、だってメンターだと思われてるマイケル・ルーカーたちも、
うんうんうんうん、
あれ成長してるんですよね、
うん、
そういうところがすごいっていう、
うん
うん、
人とのコミュニケーションって世界変えるんだよぐらいの感じですよ、
う
ん、
そうそうそう、うん、これだからちょっと思ったのがこれボーイ視点でも映画作れるんじゃないかっていうね、この
あ
一人寂しく暮らしているところに
っていう中から
みたいな、
そう
出会ってみたいな、これ全然ボーイ視点の主役のやつ作れるのみたいなね、
うん、
なるほど。
ボーイは相当サバイバルしてきてますからね。
ね、ね、
うん、
うん、
いやあのムカデのところ怖いっすもんだって、
いやあれはダメでしたね、
うんうん、
だからあれでやばいってすぐ察知してね、まあ、逃げるのもあるけど、
うん、
やっぱ同じ犬に出会うシーンなかったじゃないですか、やっぱ、
うん、
もしかしたら似たようなところで失った犬みたいのを見たことあんのかもしれないもんね、
うん
う
んうん、あいつ出たらもう無理みたいな、
うんうん、
それでもずっと生きてた。俺もあのカエルのシーンから相当すごかった、よかったですね、
お
出会いのシーンだ、
出会いのシーンから、
うん、
カエルも良かったしオブライエンも良かったし犬も良かったしみたいな美術も良かったしね、柵壊れるとことかの、うん、あのあ全部いいですよ、うん、この映画今のところ最高ですよっていう
ね、だからそうそう、だからカエルもさ普通のやつだったらこんなとこからこんながっていう感じなんだけどさ、
うん、
やっぱそのちゃんといるような実在感でやってるからさ、あそこから出てきてもあ出てくるわなと思えるんだもんね、
うん、
そうね、展開とかは確かにお約束なんだけど、
そうそう
そう、うん、いや見せ方は全然ちゃいますよ、
そうそうそう、なんかそうナチュラルなんだよ、そういう意味では。なんかモンスターの登場のさせ方とかもね、
そうですね、モンスターの登場のさせ方すごくちゃんとあの気使ってるなっていうのはめちゃめちゃ思いました、うん、やっぱムカデとかもこのバーンって出てくるんじゃなくて、うん、ムカデの足が地面からポンポンポンポンポン
あれやばいね
でそのディラン・オブライエンのこの逆向いてる時の視点から顔を見せてヒュッてそのカメラを戻してから全体自体をバーって出してくるっていう存在の三段論法じゃないけど、
う
ん、なんかめちゃめちゃすごい
尻尾の方から狙ってるみたいなね、
はい、
睨み合ってるけど
そっちそっち志村後ろみたいな
志村後ろだよね
いやお見事ですわ、
ほんとすごいです、あの演出。いや今なんか話してるうちにあの僕最初見た時は、うん、やっぱ外に出てコミュニケーション大事だよなぐらいのテンションで最後感動してたんですけど、
うん、
なんか、うん、今年のベストでいいかなぐらいの気分になってきましただ
いぶ変わりましたね
すごい
なんかちょっとこれ終わった後もう一回見たいかもしれないです。
お
いやでもやっぱ僕らが話してる時って大体それが起きることですからね、
起きますよね
なんか好き嫌いとかを超えて話してるうちにどんどん話していくってことは、その作品はさやっぱり理解する目をたくさん持つ視点を持つみたいなことじゃないですか、結構、
うんうん、
人と交流することによって、
うんうん、
そうすることで見えてなかったとことかとかちょっと見えてきたりすると、いや好きかもこれとかになるっていうのは、
そうね、
あるあるですよね、ドイラジある
だね、
うん、今度見たときボーイ視点で見たくなります。
そうですね、まさに
本当そう。みんなやっぱ映画見たらね、人と感想を語れよっていうのやった方がいいですよね、積極的にね。
まあまあそうですね、うん、
可能であれば
可能であれば
っていうのを本当思います。もうだって YouTuber とかでもさ、あの批評家とかさ、まあ、ライターさんでもそうだけど、大体個人の話ですからね、個人視点で何を思ったかとか、どう論じるかとかいう話ですけど、やっぱ他者と交流して初めてそこで何かが見えてくるっていうのは、これやっぱり音声コンテンツの一番いいとこですよね。
おお、
なんかまた CM 入りそうな。
CM、まあ、うん、あの皆さん聞いていただいて、このドイラジっていうのはそういうことやってますっていうね。
まあでもね、そうなんだよね、一方的にこう何か評論なりとかこう考察なり教えてもらう聞くだと、単純にこうなんか情報を仕入れるとか見方をこう仕入れるっていうか、こう 知識として入れるとかだけど、まあ話しながらだと要は自分たちがね、そう自分としてこうどう感じたかとかもこう定着してくるのでね、人と話しながら、
ね、あ、そうですね、
うんうん、
だから自分がどう思ってたのか分からなかったも言語化されていくっていうのはありますからね。
そうそうそうそう、
うん、
そうだから自分のそういうなんか見えなかったものも見えてくる、だから他の人の聞いてるだけと見えてこないからね、そこね、
うん、そうね。だからざっくりさん、はい、いい刺激を受けてよかったなと。
いやめちゃめちゃよかったですけど、
うん、
その逆に言うと、はい、そのこれだけその、 あのリスナーさんの皆さん、まあ、あのうちのメンバーもそうですけど、
うん、
みんなが好きなやつをなんか全然好きじゃねえっていう視点が欲しくなってきますね。
あ、そうね、
なるほどね、
うん、はい、これは数学においてもそうですからね、多数決で全員が一致した場合は一番疑わなきゃいけないデータになりますから、
うん、
はい、全員が一致してる時って一番怖いですからね、
うん、そうですね。
ただ今回はいないんですよね。
一番疑わしいデータになってしまうんじゃないですか。
ちょっとしょうがないですね、これ。
まあでもいいものいいものはいいです。
いいものはまあでもしょうがないよね、よかった、はい、よかったなっていうね、はい、
なんかこの映画は本当さっきから話してても思いますけど、すごい本当にいろいろ考えられててよくできてるなってますます思うんですけど、
うん、
つい最近私別の映画見ても同じことを感じたのを思い出して、まあ、別の映画の話を今しようとしてますけど、
はい、
あの、うん、ザ・スイッチっていう映画がまさにすごい同じような、ああよくできてんなこの映画みたいなの、すごい全く同じ感情を抱いたことを思い出しました。
ああ、いいな、
嬉しいですね、
うん、
立て続けにこんな経験をできてよかったです。
僕はもう何度か言ったことあるけど、ドイラジで多分ね、映画見てよくできてるって思いたいんですよ、
うんうんうん、
それが多分僕の映画見る理由なんですよね、よくできてるとか言いたいんですよ、
うんう
ん、だからね、ザ・スイッチはもう見たくてしょうがないんだけどね、
うん、
見てねえっていうね、まだね、
楽しかった。
100好きなんだけどね、
ハッピーデスデーの監督だし。
そうだよ
ね、
うんうん、そうだからハッピーデスデーも見ようかな
あれね、
と思ってるけど、
よくできてるよ、あれ、あの映画。
ハッピーデスデーはそうね。
ハッピーデスデーは
要はあれだよね。よくできてるっていうのはさ、ちゃんとよく考えてるってことだよね。
そう、
うんうん。
考えてるのが好き。だから、おバカやるにも、ちゃんと考えて真面目に、真剣に考えた上でバカやってほしいし、
うん、
うん。すごく考えたんだろうな、だけど足りなかったら、まあ、それは可愛いところではあるなとは思えるんだけど、考えてないっていう作品は、もう本当にね、怒りですね。
それはあまりにもご都合主義が過ぎるとっていう、
いやそういうことじゃないです。ご都合主義とかは全く悪いことではなくて、話を作り手が真剣に考えていない、例えばご都合主義でも、あの、うん、そのご都合主義になるのはどうしてなのか、それはただ、
うん、
型だから使ってるのか、理由があってこう済ませてるのかとかいろいろあると思うんですけど、その理由が見えてこないものはちょっとあれですよね、問題だなって感じちゃいますよね。ただ形式的にこう見せていけば、うん、あの観客は喜ぶんだろうなとかね、うん、あの観客をバカにしてる作りはぶっ殺したくなるっていう、はい、
ぶっ殺
す
観客もちゃんと喜ばせよう、次の手どうしようって考えてるやつはもうおのずとね、いやーしてやら、さっきからちょっと手のひらで転がしてくれますね、ってなってくるじゃないですか。それが好きなんですよね、映画見てる時って、
うん、
はい、
うん、
はい、まあ、一つの見方です、
まあ、一つの見方ね。だからその観客が好きっていうののもうバラエティーというかバリエーションもあるからね、
もちろん
その そうじゃないっていう、作り込むことが楽しいじゃない人もいるしねっていう。
もちろんもちろんそうですよ。
そうそうそう、小田さんはそっち方法は極端に好きという感じだよね。極端
に好きですね、はい、はい、鳥さんはまた違うとは思うんですけど、そういうとこも話していくといろいろね、今後自分がどういうのが好きかっていうのがより分かってくると思うんでね、
うん、
はい、
うん、
ぜひ探してみてください。探してください。そういうそういう場です、きっと。ドイラジはね、
すごいところに飛んでったな話。
でも好きの探求ですよね、やっぱコミュニケーション結構。あとなぜ嫌いかも自分ですごく理屈こねるからさ、あの言語化したりするけどその部分の根源何なんだろうとか考えるのって結構大事だと思うんですよね。
そうね、
そういうこともね、嫌いなら嫌いなりにすごく学ぼうと思えばいろいろ学べますから、ね、
で嫌いの方がこう言葉多かったり考えること多かったりするからね。
そう、言葉が増えるんですよ、
う
ん、
そうですね。は敵役の描かれ方も、
うん、
もういかにもいかにも悪いですみたいなのがにじみ出てるけど、でもなんかいかにもだけどいかにもじゃないみたいな絶妙な描かれ方だなっていうのを見ていて思いました。何ですかね、何がそう思わせたのかわからないんですけど、
なんかすごい彼自身が思ってる重要なセリフありましたよね。なんか世界がこうだからみたいな。
はいはいはい、そうそうそうそう。
なんか彼は仮なりの理屈をちゃんと彼の正義を言ってたような気がする。ちょっとすみません、セリフ覚えてない。
うん、あの船長さんも理屈しっかりしてるんですよ。
うん、
うん
うん
サバイバルしていくってどういうことっていうところで、自分たちが選んだそのサバイバルの方法が、まあ、要は食料とかがある、まあ、コロニーを順々に回ってってるってことなんだよね。で結局それ全部攻めちゃったら自分たちの旅終わっちゃうぐらいの、自分で自分の首絞めてる方法なんだけど、略だ、まあ、海賊的な行為ですよね。
まあ海賊だね、
うん、はい、
海賊だった。
そうですね、だそのまあ 略奪をずっとしていくことで生計を立てていくっていうのは、別にもう世界が終わっちゃってますみたいな、うん、サバイバルをしていく上では一つの選択肢として別に間違いじゃないと思うんでね。
まあそうだよね、だから今ここにある食料をどう食い潰すかとかと一緒だからね、結局それを長くするかそうじゃないかだけになっていう話だもんね、それってね、
あれも、
まあ、それしても人を襲うっていうことがどうするかっていう倫理観が出てくるけども、ああいう世界観の中でどう捉えるかだね、それはね。
そうですね、だからこれはもう自分たちの世界があの終わっちゃってから数年しかまだ経ってないっていうところなんで、
うんうん、
まだ法とか倫理とかがね、みんな記憶してる状態であるけど、
うん、
なるほど、
また世代とかが変わったらもう通用しないですから、
うん、もうだから要はマッドマックスになっちゃうからね。
そうですよね、
う
ん、
そう、うん、マッドマックスだな
って。そうなったら彼らの論理とかは別に肯定されるものにはなるだろうからね。
そうだよね、うん、まあでもなんかね、俺逆にみたいな感じで、
逆に
こういうなんかこうよくありそうなこととかありきたりの設定とかでやりながら、ちょっと違う感覚でやってるなんか映画だなと思ってたんで、もうその時点終盤まででね、
うんうん、
あのこれは逆に要はこのパターンだと、はい実はこいつら悪者ですってわかるわけじゃん、
はい、
だけどいや違うのかなみたいな途中まで思ってました。逆にそういうとこを描かないで新しく違う描き方すんのかなみたいな、 それでもなんか、ま、元の仲間のところに戻るっていうのもありだったから、
うん、
って思ったりはちょっとしてたけど、まあまあでもまあ別にだから悪かったってわけじゃないんですけど、
そうね、
途中までそういうぐらいに見えるほど、なんかこの映画は逆に言ったらいろんな感覚として新しいものを描こうとしてるんだなっていうのはあったので、
うん、
感じましたね、はい、
カニがねもう自発的に船引っ張ってますぐらいのキャラクターで出てきてたらね、
うんうんうん、
多分そういう描かれ方になっただろうね、
うんうん、そうそうそうそう、
カニ
がかわいそうだからね、
そうそう、カニ側のカタルシスを得るための、
うん、
うん、カニうっぷ晴らしてこいっていう、
うん、
あの感じ
に、もうイケイケでした。
そうそうそう、ね、イケイケ感、
もっと豪快に食べてもいいのに
ね。
ねごとぶっ壊してます。ねえ、もっとぶっ壊せばよかったと思う。
まあ、優しいっていうかもう爪失ってますからね。
うん、そうですね。
うん、再生するのかもまあ分かんないし、
うん、
っていうところでちょっと痛々しい片手のねハサミになったところで、ちょっと逆襲に転じる、で僕らの留意も触るみたいな。
うん、
まあどう転んだとしてもこれは作品として結構気持ちよくしてくれるだろうなというね、
うんうん
うん、
あの船長たちがたとえいいやつだったとしてもね、
うんうん、
できそうな、
まあ、ちゃんと考えるだろうなと思いますよね、
うんうん
うんうん、
気がしますんでね、まあ、正直次とか別にねやってもいいぐらいの話だけどね、ラバンドも
成長したオブライエンになっちゃいますよ、
ね、オブライエン視点じゃなくすればね
なるほど、
もういい
多いか、まあ、あれちょっとこれゾンビランドにかなり近いじゃないですか、その、
はいはいはい、
あの、まあ、コメディ的な感じもちょっと入れつつの、まあ、主人公たちがこうルールを作ってってとかさ、
うん、
まあ、結構振る舞いはゾンビランドに主人公に似てるかなとも感じたんだけど、
うんうんうん、
まあ、そういう感じでやってもいいしね、まあ、じゃない視点で新しい、まあ、コロニーとかじゃない生き残りの人たちはどうなってんのかみたいなとか、
ね、うん、そうね、
結構気になったりということもありますので、うんうん、今回の作品はこんな感じですので、ぜひ皆さん見てない方見てみてください。じゃあ次回も緊急事態宣言のね、まあ、影響を受けまして、まあ、公開もいろいろ延期されているというのもありますんで、次回もですね、必見配信オリジナルやっていこうと思います。次回の必見配信オリジナルの作品はこちらです。 Amazon プライムで配信中、 Without Remorse です。なんとテイラー・シェリダン案件だと
ね、びっくり。だから売り的にはマイケル・ B ・ジョーダンが主演のっていうことでね、
はい、
やってますけど、なんと、
なんと
脚本テイラー・シェリダンで、しかも監督ステファノ・ソリマーなので、あのボーダーライン・ソルジャーズ・デイのコンビだという、
やばいよという、やばいよということでね、はい、こちら Amazon プライムぜひね、入ってない方入ってぜひ Without Remorse 見てください。感想待ってます。ではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は5月の29日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料です。チケットは現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスやっておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
はい、各コーナーの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、教えて映画で寝ない方法、ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、 Amazon プライムで配信されるウィズアウトリモースを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、センターオブジアースを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中です。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify からお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグひらがなドイラジでつぶやいていただけますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。はい、次回がですね、締め切り5月の14日でございます。次週予告、ドイフェイバリットシングスザックリスナイダーさんがいます。そして暗い映画では スターマン愛宇宙遥かにをやってきます。ということで、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
マケと
タムレイと
ザックリスナイダーと
トリとタンタンでした。
まったね
ー。
またね
ー。またねー。何も気にせず2020リアルに楽しみながら、新たな想像Oh.